話があるって何？改まった形で呼び出されるとちょっと緊張するんだけど。え？音声作品を作りたい？本気？それはその、私の同人声優としての悩みとかも聞いてもらってたけど、作品を作るのはそんな簡単じゃ。ううん、君が決意したんだから応援しなきゃね。ディレクションの話は大変だし、まずはシナリオの話からかな。今から話しても大丈夫？君と一緒に仕事できるかと思ったら、お話ししなきゃって思っちゃって。ありがとう。じゃあまずは台本、シナリオのお話をするね。あのね、音声作品で音が大事なのは当たり前だけどね、音声作品のシナリオを作るなら息遣いと感情表現に気を配って、そしてキャラクターに魂を込めること。声優は言葉と言葉の間からキャラクターの感情を読み取るの。だから息を呑む表現や句読点の使い方が大事になるわ。それが驚きなのか喜びなのか、キャラクターの性格や生い立ちから読み込もうとするのが声優なの。音声作品だから演技の指導やリテイクされることもある。でもね、このキャラクターはこんな反応をしないってちぐはぐな感じがしたらどう思う？当たり前だけど心を込めるのが難しくなるの。感情が乗らなければいい演技は難しい。それでもクオリティを出すのが声優の仕事だけど、演じ手の気持ちを無視したらいい作品はできない。新人として出発するならなおさらよ。売れているという実績があれば声優さんもある程度無茶を聞いてくれる。でもそんな背景なしで無茶ぶりばかりだと嫌われてしまうの。音声作品はシナリオと声優の仕事で完結しない。音声編集、パッケージ用のイラスト、販売プラットフォームへの登録手続き、サークルを運営するならもっとたくさんの人と関わる必要があるの。それでもあなたは音声作品を私と一緒の世界で作品を作りたいってそう思ってくれたんだよね。嬉しいな。あなたが音声の世界に踏み出してくれるなんて。真剣なのは目を見ればわかるよ。幼馴染だもの。じゃあ現場がどうなってるかも知っておいた方がいいよね。私の家にある機材で説明するから、今度うちに来てくれるかな。君の都合のいい時でいいからね。いらっしゃい。遠慮せず入って。実家と違って親に気を使うこともないから。え？綺麗にしてるって？それは君が来るなら片付けるよ。もうそんな話はいいから、こっちに来て。時間は有限なんだから。はい、ここが私が収録に使ってる部屋だよ。あんまり普通の部屋と変わらない？だって私もまだ同人声優として活動して日が浅いし、実家から引っ越して部屋確保するだけでも結構お金かかるから。両親いる家で成人作品の音声収録なんてできないでしょ。そしてこれがバイノーラルマイク。こら、耳だけとか言わない。 ダミーヘッドマイクって高いんだよ。高性能のマイクって環境音も拾っちゃうから、下手に買っても性能活かせないの。本格的な機材揃えるのは売れてから。スタジオ借りて収録する人が多いのは、環境を含めて整えるのにとてもお金がかかるから。なお、声だけで生活できるプロは少ないから覚えておいてね。5本。じゃあ、シナリオの作り方の話だけど、今なら耳なめは外せないかな。シナリオって人に読んで聞いてもらうためのものでしょ？人気になる要素をいかに自然に織り込むかが大事になるの。魅力がわからない？耳なめ聞かないタイプなの？そう、そうなんだ。ダメではないんだけど、新人音声台本作家としては割と致命的かな。じゃあ、実際、耳なめしてみる？勘違いしないでね。音声作品を作るには魅力を知らないとダメだし。リアリティ。そう、リアリティ。リアルも知っておいた方が、台本にも深みが出るから。同人音声界隈だとこれも常識なの。じゃあ、こっちに来て。本当に同人音声作家になりたいなら、私の言うことを聞いて。そう、それでいいの。この椅子に座って。それじゃあ、行くよ。実際の耳なめは、私の作品も聞いてくれてるんだよね。それで魅力感じてもらえなかったの、悔しいな。なら、本当の魅力を今から教えてあげる。感じてきたでしょ。耳弱いんだね。わかるよ。首から上が真っ赤だし、ズボンも膨らんでるよ。胸が当たってる？もっと私の音に集中して。耳なめジャンルが人気になるの、 わかってきたでしょ。これが求められている大人の、この音を出すために私たち声優は技術を磨くし、シナリオ担当は気持ちよく演技ができるように工夫をするの。関係性や導入の流れで感じ方が大きく変わるから、神経を使わなきゃダメよ。私の耳なめでそこまで。耳息できるのは才能よ。でも覚えなきゃいけないことはまだまだあるから、続きをしましょう。じゃあ次は、苦しそうにしているおちんちん出しちゃいましょうか。もう恥ずかしがっちゃダメ。そこで恥ずかしがったら声優さんが余計なこと勘ぐっちゃうでしょ。もっと堂々として。これは音声作家としての勉強だから、ちっともやましくないし恥ずかしくないのね。これが君のおちんちんなのね。耳息したばかりなのにギンギンなんだ。見てるだけでクラクラしそう。いい？女はね、男性が感じてることを想像して興奮したりするの。声の演技をするときもそう。恋人とか理想の男性を想像しながら音に力を込めるの。こんな風に。いきなりで驚いた？さすがに収録の現場では会ったりして。でもそうね、経験がある方が 想像した？フェラされながらもっとエッチなところ考えちゃったんでしょ。わかるよ。ほら、おちんちんが脈打って、もっと気持ちよくなりたい、出したいって言ってる。エッチな人は才能ある人だよ。君も、あえでもいいんだよ。それとも、この音も収録しちゃう？君になら、収録されてもいいよ。私の口の中に出して、いつでも好きな時でいいから。 切れたくなった。私もだよ。それじゃあじっとしてて。 収録用の部屋だと普通の部屋より感じちゃうね。本当の音覚えてくれた？息遣いも含めて大事だから忘れちゃダメだよ。
どう？勉強になったよね。え？頭が真っ白？もう気持ちよくなってもらうのはいいけど、セックスは作品作りの勉強のためだよ。仕方ないな。これから思い出させてあげる。
耳はしっかり覚えてるみたい。おちんちん、また元気になってきた。今度はフェラの復讐。
できた。ダメ、私もまた濡れてきちゃった。いやらしい音聞こえるでしょ。フェラしながら感じるのはフィクションじゃないから、覚えておいてね。強い人はシナリオ作りにも向いてるよ。声優にもモテるけど、安易に手を出しちゃダメだよ。こういう勉強は特別なんだから、人に言っちゃダメ。 お掃除は終わり。
え？収まらない？
仕方ないな。じゃあもう一度セックスしよっか。今度は君が攻めてみて。
たくさんしちゃったね。もう夜も遅いし、泊まっていく？ご飯は出前でいいかな？本当は途中から気づいてたと思うんだけど、音声作品はフィクションだから、リアルを知らなくても作れるの。本当のセックスと収録のために音を作るのは違う技術だから、鵜呑みにしないでね。その声優と台本作家がセックスしたりとか普通はないから。ならなんでとか聞かないでよね。理由は分かってるでしょ。もう一度ベッドで続きしないと分からない？ほら、想像力を膨らませて。分かるでしょ。私が君のこと大好きだからだよ。私と一緒に作品作りたいって言ってくれて惚れ直したんだから、完成させようね、二人で。